愛する兄弟姉妹の皆さん、
おはようございます。
今日も素晴らしい御言葉を一緒に読み分かち合っていきましょう。今日の箇所では祭司エホヤダが、ユダの国でクーデターを起こして偶像礼拝を守護していたアタリアという女の王様がいましたけれども、彼女を退けてですね、ことごとく偶像礼拝するものを徹底的に取り除いて、イワシュという若い王を立てたところから、このエホヤダの霊的な勝利に学ぶ3つの秘訣を学んでいきたいと思います。
列王記第2、11章13節から21節。アタリアはこの衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。見ると、なんと王が定めの通りに柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパテたちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしていた。アタリアは自分の衣服を引き裂き、謀反だ謀反だと叫んだ。彼らは彼女を取り押さえた。彼女が馬の出入り口を通って王宮に着くと、彼女はそこで殺された。エホヤダは主と王と民との間で主の民となるという契約を結び、王と民との間でも契約を結んだ。一般の人々は皆バールの宮に行ってそれを取り壊し、その祭壇とその像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮の管理を定めた。彼は百人隊の長たち、カリ人、ゴノエ兵たちとすべての一般の人々を率いた。彼らは王を主の宮から連れ下り、この衛兵の門を通って王宮に入った。彼は王を王座につけた。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタリアを王宮で剣にかけて殺したからである。ヨアシュは7歳で王となった。
皆さんはイエス様を心から愛しているでしょうか。この方は私たちにどれほどの祝福を毎日注ぎ、信じるあなたのうちに住まわれて、永遠の命の泉を流し、悪を退ける力を与え、生活の中で様々な勝利と祝福を与えてくださる方でありましょうか。その恵みを日々体験しておられるでしょうか。しかしこれを妨げてしまう罪がありますね。それが偶像礼拝です。当時のイスラエル、またユダ、北も南もですね、偶像礼拝をして、非常に神様に忌み嫌われる政治と国の状態でありました。国の指導者、王様が偶像礼拝を捧げますから、その民も偶像礼拝を捧げるようになってしまったんですね。誠の神がどこにおられるのかすらわからない状況。しかし聖書でははっきりと偶像礼拝について書かれています。申命記の5章8節を見ると、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、地の下にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。とあります。しかし神様の命令を守り、誠の神だけを愛し崇め仕える者は、その恵みを祝福を3代4代そして1000代にまで施すと書かれているんですね。この当時行われていたバール神の礼拝、偶像礼拝、その中で本当にまわしいことが行われていたんです。幼子たちを生贄として捧げ殺していたんですね。当時の遺跡を発掘してみると、壺の中にたくさんの幼児の遺骸というか、骨が埋まっているのを見つけられていますね。こんな忌まわしい出来事は 本当に国の中で起こってはいけないことでありますけれども、これが礼拝の中心となっていたことは本当に悲しい現実でありました。神様は愛する民がこのような間違った礼拝をしていることを決してそのままに捨ておかれません。必ずそれを悔い改め導いて、誠の神を崇める礼拝し、捧げる生活へと取り戻そうとしてくださるんですね。このために今日活躍したのがエホヤダという祭司であります。祭司がクーデターを起こした。これはただごとではありませんね。神様にまた民のために礼拝を捧げ、生贄を捧げる役割の祭司がどうして、クーデターを起こして王の血を流すようなことをしてしまったんでしょうか。しかし神様の御心は他に争い、人の血を流す、殺し合いをすることにありませんでした。この民を誠の神礼拝に、この国を誠の神礼拝するために選んだこのイスラエルを取り戻すんだ、霊的に回復するんだ、そのための戦いであったんですね。霊的な勝利と申し上げました。単に政治的なクーデターを起こして王様をすげ替えるだけの話ではありません。霊的な回復がこのクーデターを通してなされたことが大きな意味があるのです。三つの秘訣があります。一つ目は、祭司エホヤダが、任せられている職、まあ、祭司として彼は仕えていたわけですけど、その現場で忠実に仕えていたこと、そしてそのお仕事を神様と共に行っていたことにあります。仕事に忠実でないものがどうして神様からの祝福と喜びを受けることができましょうか。ましてや祭司です。神様に生贄と礼拝を捧げ、神様といつも交わる、そういうお仕事をしているわけですね。ですから常日頃から神様と対話をし、祈り、神様の声を聞いていたに違いありません。このことが神様がお持ちになる、そして勝利させるものの大切な秘訣であったと言えます。二つ目です。それはエホヤダに大切な神様からの戦略が与えられたということです。私たちも常日頃仕事や人間関係を築いていくときに、時に問題が起こります。難しくて解けない謎にぶち当たることがあります。どのように解決していくか、そのような時には神様にお祈りをするべきです。神様に祈って、どうすればこの問題を、このこじれた関係を、この難しい問題を解き解決することができるか、主から知恵と力をいただくことです。そして、具体的な戦略、これこれこのようにして段取りをし、このようにすれば最後うまくいきますよということをイメージできますか。それは神様から知恵をいただければいただくほど素晴らしい計画をいただくことができます。祭司エホヤダはこの計画を見事に神様と打ち合わせをしていただいていたのであります。三つ目、彼は大切なチャンスを逃さず、その時にかなって信仰を持って大胆に行動していったという点が挙げられます。このエホヤダは王の子供たちが皆殺しにあった時に、まだ赤ちゃんだったヨアシュを引き取ることになります。引き取って守り、かくまって育てる役割をしたんですね。彼はこの時命の危険を感じながら危ない仕事に当たりました。しかしそれを忠実に6年もの間成し遂げました。また兵たちを整えて、時が来れば王をすげ替えるためのことを行う準備を綿密に備えていましたね。またその時が来たるという時には大胆に行動を起こし、偶像をことごとく取り除ける、そのような後始末までしっかりと段取りが組まれていたことがわかります。 私の友人で瓦職人をしている方がいます。ある兄弟なんですが、現場をまず視察するんですね。そしてどれぐらいの作業工程が必要か、どれぐらいの材料を持っていけばこと足りるのか、それをだいたい見定めて作業にかかるんです。下見をした後、一旦その状況を調べて、イメージを持ち帰ってですね、次の日の朝作業に入るまでにどうすればその作業工程をできるだけ無駄なく作業を進めて、そしてちょっと難しいところが あるんだけれども、どのように作れば、どのように手直ししていけばその部分がうまく元通りになるか、より見栄えのいいものになるか、それをイメージしながら神様に祈って交わりをするんです。そして神様から血をいただくと、なかなかオリジナルな独創的な方法でありますけれども、見事にお客さんにも喜んでいただける、忠実な仕事仕上がりをつけることができています。このような仕事の話を聞くときに、本当に神様は豊かな戦略秘策を私たちに与えてくださることを見ることができます。さあ、皆さんもどうでしょうか。霊的な戦い、皆さんの置かれている現場、職場、人間関係において、学校において、ないでしょうか。伝道しようと願っている人のためにどのような施策を持って当たっているでしょうか。神様はその良い導きの計画を持っておられます。その施策をいただいていきましょう。また時を移さず大胆に必要な御言葉を語り、導く必要があるかもしれません。そしてあなたの現場において与えられている神様の御心をしっかりと行って、忠実に使いながら神様の御声を聞いていきましょう。霊的な勝利の秘訣について、祭司ヤホヤダからその秘訣を学んでいきました。主が今日もあなたと共におられますように、心から祝福してお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。